食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回は沖縄料理のお話です。蒸し暑くなってくると毎年のように沖縄料理に注目が集まるんですね。沖縄料理はまずね、健康のためにね、ビタミン C 多いですよ、ベータカロチン多いですよ。そしてね、熱冷ましにもなるというかね、ゴーヤなんかはね、あの苦味の中でね、やっぱり体のを整えるといういろんなあのいい効果を持っているということがありますんでね、やっぱり沖縄料理ってね、暑い時には見習うといいなというふうに思うんですが、どうもね、この頃の若い沖縄の人がですね、あの伝統食である沖縄料理をあまり食べなくなった。どちらかというと、あの米軍基地多いですから、あの周りはですね、ハンバーガーとかね、あのホットドッグのお店多いんですね。それと日常の食生活の中で女性よりは割合にですね、あの缶詰のコンビーフだとかね、ああいうものを食べる率が高いっていうのが分かってるんですね。そして、豚肉は昔からもう本当にね、14世紀ということは日本はですね、どちらかというとそれこそ20世紀前、19世紀頃から日本の方はあの豚肉を食べるようになったんですね。ところが沖縄はですね、当時まだ独立してましてね、あの沖縄王国でしたけど、あとあの方は14世紀からね、だからたくさん食べて、それで長生きしてたわけです。じゃあどういう調理法があったのかというと、豚肉をですね、一度お湯に通してですね、脂肪分を抜いたんですね。それから調理した。このね、一手間が大事だったんですね。どうもね、今この一手間を惜しむ人がいて、そのまますぐに炒めちゃうということを考えるとね、やっぱり昔のね、伝統食ってのは素晴らしいなと、知恵ですね。さあ、豚以外の材料ではゴーヤ、苦売りですね。苦いですね。しかしこれも揚げてもいいしね、煮てもいいんですね。そして、どうもね、これ、ちょっと辛いんだっていう人いたら、これね、あの、ポイントがあるんですよ。あのね、鰹節のね、あの、出汁あんでしょ。これを一緒に漬け込んだりね、あの鰹節を上からかけるとかね、いうことをして食べるとですね、なんだ、軽くね、今までちょっと苦くて口に入んなくて嫌だなと思ってた人が食べられるようになるんですね。あとフチーバーってね、これよもぎですね。よもぎというのもね、割と沖縄の人たちというのはね、よもぎは広く取られてたし、ベータカロテンも多いと。紫芋ね、島豆腐、昆布など、ビタミンやね、食物繊維がたっぷり。これが体のためにですね。あと、黒糖ですね。黒砂糖。ミネラル分が豊富で、これも体にいい理由なんですよね。そして沖縄といえば長寿、特に女性。女性はですね、もうずーっと1位なんですね。これは驚きですね。世界一ですよ。だから、日本で1位ってことは世界一ってことなんですね。そして、男性の方はですね、2位をずっと続けてきたんですけどね、2000年の調査でですね、2位が一挙になんと26位になったんですね。落ちちゃったわけですよ。これは大変だと。じゃあ女性はなんで長生きでね、男性はね、こんなに差があるのか。それはね、日常の中で、先ほどちょっと触れましたけどね、女性の方が伝統食を食べてるんですね。ご家庭に帰ってきてやっぱり食べる率が高いんですけど、男性はどちらかというと表でね、外食する率が高いっていうんで、我々東京とかに住んでる人たちっていうんでも、外食をねするときにハンバーガーとかね、あのホットドッグ食べるかっていうと、割とねお蕎麦屋入ったりですね、もう少し気を使ってるというか、そんなに脂っこいもの食べてないんですけども、沖縄のね男性というのはどちらかというと、そのアメリカの、ね、基地の影響を受けましてね、そういうものばっかり食べてたんですね。そしたら気がついてみたらね、太っちゃったんですね。メタボリックシンドロームになったんですね。これはね、やっぱり考えなきゃいけないなと。そして5年ごとにこの調査をやってるんですけども、さあ2005年の調査の結果が出ましたよ。そしたらなんと どのくらい上がったと思います？26位だったのが25位になったんです。たったね一つ上がっただけなんですよね。まあ僕も向こうにですねこの26位になってから特にね、これを指導しなきゃいけないっていうんで呼ばれていきましてね、向こうのアドバイザーになってるんですね。でもっと野菜取りましょうと。だって、野菜の取り方が緑黄色野菜がねなんと36位ですよ日本で。そして緑黄色野菜以外の単色野菜がですね47位ペケなんですね。でお肉がですね1位なんですよね。沖縄の人はね47都道府県中1位、魚が47位。なんとね昔はね、お肉に関しては食べる方でしたけどね、それでもね12、3位だったんですね。そしてお魚に関して言えばねやっぱり12、3位だったんですね。緑黄色野菜なんか逆にね上の方でしたよ、7、8位とかね。それがみんな逆さになっちゃった。やっぱり食生活によってね、いわゆる、長寿をね、崩してしまうということがあるわけですよね。ですから、やっぱり食べ物で我々の体というのはねやっぱり気にしていないと大変なことになるよと。やっぱり伝統は伝統でね生かしながら我々は欧米食を一部取りながらね、これも大事なことなんですよ。今まではタンパク質非常に低かったと、まあ沖縄はもともとタンパク質高かったんですけども、我々東京の人なんかもね沖縄と比べるとね、今はものすごいお肉の量とか脂肪の量になりました。これも大事ではあるんですけどあまり取りすぎちゃいけない。そう沖縄みたいになっちゃいますよ。ぜひその辺をですねきちっと日本の伝統食の崩壊というかね、食の欧米化という問題をですねもう少し理解した上でこれからね平均寿命もですね上げていかなきゃいけないんじゃないかと思いますね。さあそこでお知らせがありますね。今年も服部学園では服部キッズ食育クッキングコンテスト今年で14回にもなるんです。14年目ですね。今年のテーマはお米を食べよう朝ごはん、まあ、これがテーマですからこれ申し込む場合にはねお米をベースにした朝ごはんの組み合わせというものをね出していただきたい。参加資格は小学校1年生から6年までの児童とその保護者1名なんですね。6月30日までに4人分の料理レシピの作り方写真やイラストを添えてご応募くださいね。書類審査を しましたらねこれ私なんかもするんですけども本選出場の10組を決めさせていただきますね。本選は7月29日火曜日です。服部栄養専門学校で行われますよ。優勝者にはですね賞金もご用意しています。詳しくはこの番組のホームページ www.jfn.co.jp/食育ですね SHOKUIKU こちらに事務局宛てホームページアドレスを掲載しておりますのでそちらをご覧いただきたいと思いますね。以上食育の時間服部幸男でした。